高田露伴、漢画壇。ずっと前のことであるが、ある人から組合の妙な話を聞いたことがある。そしてその話を未だに忘れていないが、人名や地名は今はすでに銀冠の焚き火の煙のようにどこか知らぬところに逸し去っている。話をしてくれた人の友達に何がしという男があった。その男は極めて普通人型の出来の良い方で、万学ではあったが大学も2年生までこぎつけた。というものは、その男が最初甚だしい貧家に生まれたので、思うように師を得て学に就くというわけにはできなかったので、田舎の小学を終えると、やがて自活生活に入って、小学の教師の手伝いをしたり、村役場の子役人みたようなことをしたり、いろいろ、今空勤勉のひな形そのもののごとき月日を送りながらに、自分の勉強をすること、幾年であった結果、学問もだんだん進んでくるし、人にもだんだん認められてきたので、いくらか手ずるもできて、ついに上京して、やはり立志編的の苦心の日を重ねつつ、大学にも入ることを得るに至ったので、それで同窓中では最年長者どころではない、5つも6つも年上であったのである。ありが塔を作るような父たる行動を生真面目に取ってきたのであるから、浮世の応酬に疲れたシワをもう額に畳んで、心の中にも他の学生にはまだできておらぬ細かいひだができているのであった。しかし大学にある間だけの費用を支えるだけの貯金は、恐ろしい契約と勤勉とで作り上げていたので、当人は初めて真の学生になり得たような気がして、実に正常純粋な、いじらしい優越と教授等を抱いて、4年もなしに、赤学の講義を聞いたり、豊富な図書館に入ったり、雑事に侵されない、朝食の時間の中に身を置いて、十分に勉強することのできるのを、何よりも嬉しいことに思いながら、いわゆる、勉学の歌手に浸り得ることを満足に感じていた。そして他の若い無邪気な同窓生から、大器晩成先生などというあだ名、それは年齢の相違と年寄りじみた態度とから与えられたあだ名を、臆病臭い微笑でもって感受しつつ、平然として独自一個の地方を占めつつ在学した。実際大器晩成先生の在学態度は、その同窓間の無邪気な、言い換えれば低級でかつ無意味な飲食の交際や、活発な、言い換えれば青年的勇気の漏洩に過ぎぬ運動、遊戯の交際に外れることを除けば、何人にも非難されるべきところのない立派なものであった。で、自然と同窓生も、この人を仲間外れにはしながらも、内々は尊敬するようになって、甚だしい茶目吉、1、2人のほかは、無言の同情を寄せるに、やぶさかではなかった。ところが晩成先生は、他年の禁句が報いられて、前途の平坦巧妙が冒険せられるようになった気の緩みのためか、あるいは少しどの過ぎた勉学のためか何か知らぬが、気の毒にも不明の病気に襲われた。その頃は世間に神経衰弱という病名が初めて知られ出した自分であったのだが、真にいわゆる神経衰弱であったか、あるいは真に慢性胃病であったか、とにかく医博士たちの診断も朦朧で、人によって異なる不明の病に襲われてだんだん衰弱した。 切り詰めた予算だけしか有しておらぬことであるから、当人は人一倍懇問したが、どうも病気には勝てぬことであるから、しばらく学事を放棄して、心身の保養に努めるがよいとの勧告に従って、そこで山水静観の地に、活気の満ちた天地後期を吸うべく、東京の陣愛を後ろにした。伊豆や相模の歓楽号兼保養地に遊ぶほどの余裕のある身分ではないから、房総海岸を最初は選んだが、海岸はどうも壮絶の気味があるので、万世先生の心に染まなかった。さればとて、故郷の兵部の村落に病苦を持ち帰るのも厭わしかったと見えて、野州、上州の産地や温泉地に1日2日、あるいは3日5日と、それこそ白雲の風に漂い、秋陽の空に翻るがごとくに、ぶらりぶらりとした身の中に、もだもだする心を抱きながら、ケジズの大コウモリに色のあせた制服、丈夫一点張りのボックスの靴といういでたちで、五里七里歩く日もあれば、また汽車で10里、20里歩く日もある、取り留めのない漫遊の旅を続けた。哀れむべし万世先生、農中おのずから千ありという身分ではないから、ずいぶん切り詰めた懐でもって、物価の高くない地方、贅沢気味のない宿屋宿屋を渡り歩いて、また機会や因縁があれば客を愛する豪華や心置きない山寺なぞをも頼って、ついに福島県宮城県をも手抜けて、奥州のある偏僻の山中へ入ってしまった。先生、ごく真面目な男なので、俳句なぞは薄生意気な不良老年のおもちゃだと思っており、小説廃止などを読むことは罪悪のごとく考えており、つれづれ草をさえあまり良いものじゃないと評したというほどだから、ずいぶん退屈な旅だったろうが、それでもまだしも幸せなことには少しばかり関心を作るので、それを唯一の旅中の楽しみにして、くく然として石用の山路や行風の総景を歩き回ったのである。秋は早い奥州のある山間、何でも南部領とかで、大街道とは2日地も3日地も横へ折れ込んだ途方もない壁村のある寺を志して、その男は鶴のごとくに痩せた病苦を運んだ。それは旅中で知り合いになった遊歴者、その自分は折伏しそういう人があったもので、立志の一二章も座上で作ることができて、ちょっと米方山水や快速祭位草書で白ブスマを汚せるくらいの器用さを持ったのを元手に、旅から旅を先生顔で渡り歩く人物に教えられたからである。君はそういうわけで歩いているなら、これこれのところにこういう寺がある、由緒はよくても今は貧乏寺だが、その寺の境内に小さな滝があって、その滝の水は無類の霊泉である。養老の霊泉は知らぬが、随分響き渡ったもので、20里30里をわざわざその滝へかかりに行くものもあり、また滝へ直にかかれぬものは寺のそばの民家に頼んで、その水を汲んで湯を立ててもらって良くするものもあるが、不思議に長病が治ったり、ことに医者にわからぬ正体不明な病気などは治るということであって、語り伝えた写しの証拠はいくらでもある。君の病気は東京の名医たちが遊んでいたら治るといい、君もまた 遊び気分でとんでもない田舎などをのそのそと歩いているくらいだから、とてものことにそこへ遊んでみたまえ。十時といっても木綿の衣にたすきをかけて、芋畑麦畑で小指尺を振り回すような気の置けないやつ。それとその弟子の二歳坊主がおるきりだから、日に20銭か30銭も出したら寺へ泊めてもくれるだろう。古びて歪んではいるが、座敷なんぞはさすがに悪くはないから、そこへ陣取って毎日風呂を立てさせて遊んでいたら妙だろう。景色もこれということはないが、湧水でなかなか良いところだ。という異彩の話を聞いて、なんとなく気が進んだので、考えてみる段になれば、随分、頓狂で物好きなことだが、わざわざ教えられたその寺を心当てに、山の中へ入り込んだのである。道はかなりの大きさの谷に沿って登っていくのであった。両岸の山は、あるときは右が遠ざかったり、左が遠ざかったり、またあるときは、右が迫ってきたり、左が迫ってきたり、時に両方が迫ってきて、一水はるかに遠く、巨岩の下に白輪を立ててたぎり流れたりした。ある場所は、道が対岸に移るようになっているために、危うい丸木橋が目のくるめくような急流にかかっているのを渡ったり、またしばらくして同じようなのを渡り返ったりして進んだ。恐ろしい大きな高い岩が行く手に横たわっていて、あの先へ行くのかしらんと疑われるようなおぼつかない道をたどっていくと、かろうじてその岩そばに糸のような道がついていて、ぜひなくもありのごとくカニのごとくになりながら、通りを過ぎてはほっと息をつくこともあって、なんだってこんな人にも行き合わぬ、いわゆる僻地旧郷に来たことかと、いささか後悔する君にもならざるを得ないで、薄暗いほどに茂った大樹の陰に憩いながら、明るくない心持ちの沈黙を続けていると、ひー、頭の上から名を知らぬ鳥が意味のわからぬ歌を投げ落としたりした。道がようやく緩くなると、対岸はバカバカしく高い岩壁になっているその下を川が流れて、こちらは山が自然に開けて、少しばかり山畑がだんだんをなして見え、あわやきびが頬を垂れているかと思えば、うさぎに荒らされたらしい至って不景気な豆畑に、もう葉を失って枯れくろんだ豆がしょぼしょぼと泣きそうな姿をして立っていたりして、その向こうに古ぼけた勾配の急な茅が2軒3軒と、とびとびに物悲しく見えた。空はさっきから薄暗くなっていたが、さーっというやや寒い風が下ろしてきたかと見る間に、奈良や柏の黄色な葉が空からばらついて降ってくると同時に、木の葉の雨ばかりではなく、本物の雨もハラハラとやってきた。谷の上手の方を見上げると、薄白い雲がずんずんと押してきて、瞬く間に砲乱を蝕み、岩を蝕み、松を蝕み、たちまちもう対岸の高い岩壁をも絵心に蝕んで、良い景色を見せてくれるのはよかったが、その雲が今開いて差しかざしたコウモリの上にまで覆いかぶさったかと思うほど低く這い下がってくると、たまらないザーッという本降りになって、林木も声を合わせて、何のことはないこの山中に入ってきた他国者をいじめでもするように襲った。 万世先生もさすがに慌て心になって少し駆け出したが、幸いとっつきの農家はすぐに間近だったから、とっとっとっと走りついて農家の常の土間へ飛び込むと、傘が触って入り口の軒に竿を横たえて駆けつるしてあったトウモロコシの一羽をバタリと落とした途端に、土間の隅の臼のあたりにかがんでいたらしい白い鶏が2、3羽、キャキャッと驚いた声を出して走り出した。なんだなと鈍い声をして、土間の左側の茶の間から首を出したのは、60か70か知れぬ白髪の油気のない、火をつけたら快く燃えそうに乱れ立ったもやもや頭なばあさんで、しわだらけの黄色い顔のばあさんだった。決まりが悪くて傘をすぼめながらちょっと会釈して寺の在りかを尋ねた万世先生の頭上から、じたじた水の垂れる傘の先までを見たばあさんは、それでもこの辺には見慣れぬ金ボタンの黒い洋服に尊敬を表して、何一つとがめだてがましいことも言わずに、上上と行けば次年にお寺の前へ出ます、ここはいわば門前村ですから、人家さえ出抜ければすぐお寺で、礼を言って大吉はその家を出た。雨はいよいよひどくなった。傘を広げながら振り返ってみると、木彫りのような顔をしたばあさんはまだこちらを見ていたが、妙にその顔が目に染みついた。